誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。今月の暗唱聖句ですけれども、本当に素晴らしいと言いますか、ここに福音があるなと深く思う御言葉です。きっと今日初めて聞いた方もおられるかもしれませんが、暗唱聖句にならなくてもよく覚えておられる御言葉ではないかと思います。誰でも、どんな人でも、どんなに深い罪を負っている人でも、キリストのうちにあるなら、そして新しく作られたもの、古いものは過ぎ去る、本当にここに私は福音を、覚えることです。私は高校1年生の時に、洗礼を受けましたけれども、その時なりに救いを求めて信仰を持って受洗をさせていただいて恵みを受けたんですが、自覚的にといいますか、本当にこう理解をして、ある意味決断を持って改心したのは20代の半ばを過ぎた頃ではないかなというふうに思っています。でその頃、その頃というかこう続けてきてのことなんですけれども、こうなんかこう自分の、罪、そして、愚かさに、ほとほともう嫌気がさすというか、呆れるというか、そんなような中で、死にたいなと思っていました。自殺したいっていうわけではないんですけれども、少なくとも生きている意味はないなという、そんなふうに感じていた時代でした、がありました。そういう中で死にたいなと思いながらも死にたくないというのがあって、でも聖書を見るとこうキリストと共に死ぬんだと、古い自分が死ぬんだ、そして新しい命が与えられるんだというメッセージがあって、これはまさに私にとって朗報であり、グッドニュースだ、福音だというふうに思ったんです。もう自分でも嫌になるような自分はいなくなり、そして新しい命、新しい人生に生かされる、そんなありがたい話があるんだ、そんなふうに私はこう福音を喜びました。それがイエス・キリストにあって新しく作られ、もちろん先に死ぬがあると思うんですけれども、古いものは過ぎ去って新しい歩みをする、そんな人生であります。今日はこの17節暗唱聖句だから今日この箇所なんですが、今日はこの前後も読んでいただきましたので、ここからパウロがどのように新しくされたのか、そしてどのような新しい使命を与えられたのか、そしてその使命のゆえにコリントの教会に、また私たちにどのようにこの御言葉は迫るのか、そのところを今の流れで味わってまいりたいと思います。16節から読んでいただきましたこの1節前でありますけれども、こう書いてあります。ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。今もお使いになっている方もおられるかもしれませんが、以前使っていた第3版の聖書ではこのところが ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとしませんというふうに訳されていました。まあ、肉に従っての方がより良いと思いますけれども参考になると思います。人間的な標準で人間的な見方でかつては見ていた、あの人は学歴があるからすごい、あの人はお金持ちであるから立派だ、いろいろな能力があるから尊敬できる、人に好かれているから羨ましい、またその逆もあって人間的に上辺で人を判断し、あるいは自分より劣るところがあると優越感に浸り、あるいは見下したり、言葉や態度には表さないつもりでもそんな心を持つ、そんなかつての自分がいた。しかしイエス・キリストに出会ったパウロはこの福音に出会って変えられたのです。今パウロはこの福音の恵みの中で私がキリストに知られているということを自覚していました。自分がキリストに知られている、まあ時間の都合上細かくは見れませんけれども11節のところを見ますと、その半ばに私たちのことは神の御前に明らかですと書いています。私たちは神の御前に明らかである、すべてが知られている。しかし14節のところにありますように、キリストの愛が私たちを捉えている、キリストの愛が捉えた上でパウロは私たちは神に知られている、すべてが神の前に明らかになっている、そんな神様に知られている自分をパウロは見出したのであります。それはイエス・キリストのあの十字架と復活の福音による恵みのうちに生きた自分であって、あの罪が許され、あの生きててもしょうがなかったような自分が亡くなり、復活のキリストに生きられた、生かされた新しい自分、その自分を神様は見ていてくださるんだ。キリストのうちにある、キリストに覆われた、キリストの愛に包まれた私を神様は見ていてくださるんだ。成長途上であってまだまだ変わらなければならない、そんな現実を残しながらも、でもこの福音のゆえにキリストのうちに生かされる自分があって、それを神様が見ていてくださっているんだ。まあ、福音とはそういうものです。私たちがどのように正しい行動を行ったからこそ、そのことによって評価されて、あなたは義であるとか神の子であるとか言われるものではなくて、この福音の恵みのゆえにキリストのうちに生かされる私たちが見られている、キリストと共にあるとかキリストに結びつくでは表し尽くせない深さがこのキリストのうちにあるという言葉の中にあるように思いますが、パウロはイエス様に出会ってからこのそのままの自分がキリストのうちにあって、キリストにあって見られているんだ、そんな恵みを経験したのであります。その時にパウロはまた人のことも人間的な標準で人間的な肉的な思いで見なくなった、そんな告白がここにあります。私たちは自分を見る目線で人のことも見ていると思います。ですから自分を尊敬できない人はきっと人のことも尊敬できない と思います。何かを基準に劣等感を抱いているならば、同じ基準を持って人のことも評価し、あるいは裁いているんじゃないでしょうか。キリストに愛されていない、愛されている自分を知っていなければ、人のこともまた愛されている兄弟として愛することができない。ちょっとこの言い方ちょっと複雑になっちゃいましたけど、そんなところがあると思います。でも逆もしかりであって、キリストにあって見られている自分、キリストにあって認められている自分を知るときに、またこれまでの肉に従っての目線ではなくて、愛する一人一人にその人の将来も見据えた上で新しい命を見出す、肉に従って人を知ろうとしない、そんなパウロの心があることを思います。まあ、そういう中で、ですからと17節につながっている、ですからと17節につながっている、この後の今冒頭から読んできた告白は、パウロが受けたものであるとともに、まさに誰でも目の前にする兄弟姉妹、そしてこれからキリストに会って生きようとする救われるべき魂、この人たちに与えられる恵みがこの17節にあることを思います。まあ、今日第一のポイントとしては、私たちはまさにこの新しく作られたものなんだ、古いものが過ぎ去ってキリストのうちにあるものとして見られているものなんだ、そのことを覚えるものであります。そしてこの新しい命に生きる私たちというのは、こう漠然と新しくなったというだけではなくて、新しい生き方、新しい使命が与えられるものであります。そのことを18節から見ていきたいと思います。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。これらのことはすべて神から出ています。人を作り変えるのは神様です。新しい創造をするのは神様以外にはおられません。私たち一人一人が新しい命に生かされる、それは主の技であります。人間のなせることではありません。志を変えて努力をしてつかみ取れるようなものではありません。もちろん志を持って努力をすることは素晴らしいことだと思います。また時に必要なことだと思います。しかし本当にこの新しい命を人に与えるのは、創造するのは神様のなさる技です。これらのことはすべて神から出ているのです。そして神はキリストによって私たちをご自分と和解させと始まっていきますけれども、この私たちというのはパウロであり、パウロの同労者であり、そしてコリントの教会の兄弟たちも含んでいるのではないか、そして私たちをも含むのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。でこのあと和解という言葉がつながっていきます。この和解の務めが与えられたというのです。 新しく作られたものは単に新しいだけではなくて、新しい務めが与えられるのです。これまで人は神との関係において和解がなかったということができます。つまり神様との関係が決裂していたのです。その時に人は我が道を行きます。それは神様に背を向けて進む、そんな歩み、人生です。罪の中を歩むものでありました。欲望のままに生きるものでありました。そしてそれは言い換えれば暗闇の中をさまようようなものでありました。ですからそのような人生はどこに向かっているかわからない、私はどこに向かっているのかわからない、自分の人生はどこに向かっているのか迷いさまよっている、そんな姿であります。まあ、そうするとこう、じゃあ自分は何のために生きてるんだ、それも分かんなくなってくるんではないかと思います。まさに先ほど冒頭に申し上げたかつての自分と重なります。自分の本来の姿、本来の与えられているところの使命を全く見失って、いやむしろ命を失っている、そんな生き方であります。しかし神様はこのキリストによって、この十字架と復活の福音によって私たちを神と和解させた、すなわち神様との関係が決裂して我が道を暗闇に向かって進んでいたんだけれども、十字架と復活の福音の恵みのゆえにこの関係を回復させて和解させて神様との交わりに生かすようにしてくださったんだと。その時に人は創造主を見て自分の作られている意味と、そして自分の作られたことの祝福の恵みを知ります。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、それだけではなくてその和解の務めを自分だけではなくて他の人も得られるように私たちに与えてくださったんだというのです。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず和解の言葉を私たちに委ねられた。先週はマルコの福音書の一番最後の箇所で、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいから、全てのクリスチャンは世界宣教に召されているんだということを申し上げました。あの時のことをもう一度言うと、それはまた直接現地に使わされるものと送り出して支える役割によって成り立っているということでありましたが、まあ、いずれにしろ全てのクリスチャンは世界宣教に召されているということを前回心に留めました。まあ、あれ以来私も机の上の地球儀をよく見ておりますけれども、まあ、でもその世界宣教も第一歩は目の前にあります。全てのクリスチャンは世界宣教に召されていますけれども、それ以前というか根本的に、この基本的にというか和解の言葉を委ねられたものなんです。私たちは和解の言葉を委ねられたもの。昨日までは CS キャンプがありました。そして、そこで御言葉が語られました。かつ新学生によって御言葉が語られましたけれども、 CS のスタッフの皆さんによってまた御言葉が伝えられました。あるいは、まあ、直接伝えるだけではなくてグランドワーカーやキッチンやいろんな形を持ってそのキャンプを支え、直接間接和解の言葉の務めに当たりました。私はこの教会の CS キャンプを 経験するのが全部いけてないですけれども、まあ、23年目であります。ですから当時というか昔子供だった人たちが今むしろキャンプをリードしてこうやって御言葉を伝えておられるんだなと、そんな感動も覚えるというか歴史を感じるというかそんなところがありました。でもみんな新しい命に生かされているとともに成長途上にありながらもしっかりとこの和解の言葉の務めについておられる、そんな素晴らしさを、知る機会ともなったんです。まあ、そういう中で今目の前の子どもたちもまたこれから5年10年15年していく中で和解の言葉を伝える、そういうこう人と兄弟として成長していくんだなと思わせられます。まあ、もちろんこの働きは教会の中だけではなくてそれぞれのご家庭や職場やあるいは知人友人の間やいろんな場所がありますので働きはいろいろですけれども、でも新しくされた私たちは単に新しくなっただけではなくてまさにその新しい使命として和解の言葉を委ねられている、福音宣教に仕えるその召しを受けているんです。この召しのうちを歩まなければせっかく与えられている恵みを半減というか十分に味わえないで終わってしまうというか、そんなふうに思います。まあ、今も昔も働きの中には困難があります。簡単なことではないと思います。テープレコーダーのように同じように喋ってればいいというわけではありませんし、成長途上があります。しかしこの召しを受けた者として私たちは大胆に語ることが許されている、いやむしろ託されていると思わせられるのです。使徒パウロはこの最後の段落を読んで終わりにしますけれども、最後のところで改めてコリントの兄弟たちに語りかけます。いやむしろ命じます。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。パウロはこの御言葉をこう味わいながら読むと、パウロは本当に自信を持って語っているなというふうに、こう感じます。まあ、それはパウロだからというふうにも思えるところかもしれませんが、しかし決してパウロが立派だから、パウロの知識が豊富だから、パウロが強い人間だからということではないと思います。神様によってその使命を託されたと知っていたから、パウロの力強い宣言がここにある、命令文ですけれども命令がここにあるんです。神が私たちを通して進めている、私たちはキリストに代わる施設なんだ、まあ、国家や、まあ、そのようなものを権威をから使わされたものを言うでしょう。施設とは国家を代表として他国に使わされたり他の地域に使わされるものを言うでしょう。キリストが世に使わされたように今日においては私たちがキリストに代わってキリストの施設として使わされているんだと。ですからパウロは自分の意見を言ってるんではなくて神に代わって願います。神と和解させていただきなさい、そんな力強さを持って語るのです。この福音が託されたものとして成長途上でありながらも託されたものとして福音に仕えるものでありたいと思います。このパウロの語った相手はコリント教会でありますから クリスチャンなんです、基本的には。でもパウロはここで改めて神と和解させていただきなさいと語っています。それはコリントの状況の中でこのことを、この福音を十分に知らないで神との和解を経験していない人たちがいたからと言える。でもまた今今日においても私たちに問いかけていることは間違いありません。私たちもこの地上の中で何度でもこの問いかけを、あるいは命令を聞かなければならない。神と和解させていただきなさい。皆さんの心においては、その信仰においては神との和解を持っているでしょうか。こうして私たちは神様を求めて神様の恵みの中に生きているので、まあ、ある意味確かに神の和解のうちを生かされている。でもなお一つ一つを数えるならば、終日の歩みを思うならば、言動を思うならば、あるいは人と接している自分を思い起こすならば、神との和解のうちに生かされたものとしての生き方、それゆえの他の人との和解、そういうものがあるんだろうか、改めてここで問われたいというふうに思います。そして最後の21節では改めてこの和解の福音そのものが語られますけれども、この御言葉をもって自分自身の和解と、またこれを語るものとして心に収めて今日の箇所を終わりたいと思います。御言葉そのものをお読みいたします。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちはこの方にあって神の義となるためです。神は罪を知らない方、すなわち主イエス・キリスト、この方を私たちのために、私たちの罪を身代わりに負わせて十字架の上に処罰をされた。それゆえに背きの責任を人々に負わせず、私たちはキリストにあって生き、神の義となるためにこの福音が与えられた。その恵みを覚え、またこの恵みを伝えるものとして生かされたいと思います。どうぞ主の前にしばらく静まり、それぞれで黙祷をしたいと思います。